田中区政の情報公開。長く滞留、放置されている審査請求。質問者は堀部康氏、無。情報公開、非公開にかかる不服申し立て、審査請求が長く放置されています。平成31年にも問題視しましたが、その後の対応は。
合計32件のうち9件を処理。9件のうち3年を超えたものは4件。現在8件に着手しています。
情報公開条例14条は、審査請求があった場合、遅滞なく諮問することを義務としていますが、守られていません。3年以上も放置されているのは問題です。
組織体制や事務処理手順の見直しを検討します。
施設再編整備、老朽化した区立施設の建て替えにおいては、施設規模、延べ床面積を 95% に圧縮する前提で、今後の財政運営が考えられていました。だが、実際には圧縮されず、むしろ規模は大きくなっています。
改築規模の適正化や施設の複合化、多機能化などを進めます。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、産業構造の転換が不可避です。今後の経済支援策は、新状態に対応する設備投資、業態転換、職業訓練などの後押しに重点を移す必要があります。
国や都の支援策の実施状況などを踏まえながら検討します。
制度の狭間にある人々や高齢者、障害者を見守る社会へ。質問者は大月丈一、公明。消費者トラブルから高齢者等を守るため、国が進める見守りネットワーク設置検討を。
当区の助け合いネットワークに、消費者センターを常設メンバーとし、さらなる充実を図ります。
コロナ禍で障害者が給付金を受給するには、ネット申請が中心で苦労されています。コロナ各種対策をまとめ、障害者に配慮したユニボイスコード添付のチラシ作成を要望します。ユニボイスコードとは、JAVIS、JAVIS、日本視覚障害情報普及支援協会が開発した二次元コードで、専用アプリで読み取ることで格納された文字情報を音声で読み上げてくれます。
様々な給付金事業が実施され、情報が多く収集が困難。提案のチラシを作成し、情報提供します。
国と区の各種施策の狭間で、支援を受けられない人々に今後どのように対応していくかは、改正社会福祉法の最重要の視点と考えますが。
改正法により社会的孤立等の方に支援を行う枠組みが示されたことは、区にとっても重要です。
8050問題は、引きこもりの長期化が一因。義務教育期間以降の相談体制を要望します。
議員の指摘の通り、早い段階で保護者等が気軽に相談できる体制が必要。同改正法の重層的支援体制整備事業の内容を参考に対応を検討します。
インフルエンザとの同時流行への備えとコロナ対策拡充を。質問者は檜脇学、立民。新型コロナウイルス感染症対策で、クラスター発生時に異なる法人の介護施設間での迅速な職員派遣を可能とする制度を、当区でも検討してもらえないでしょうか。
東京都では新型コロナウイルス感染等によって職員の出勤が困難となり、職員が不足することとなった社会福祉施設等に、他の施設等から応援職員を派遣する制度を近く開始する予定としているため、区ではこの制度の活用を図っていきます。
介護、医療、保育、教育、運輸など、区民生活を支える上で不可欠な仕事の従事者に対し、定期的な PCR 検査を行う体制についての検討を要望します。 また、こうした社会的な検査の必要性について、区の見解は。
現時点では、特定の職種の方に対する定期的な検査を実施する考えはありません。
新型コロナウイルスとの同時流行を見据え、インフルエンザ予防接種の区民負担の軽減や対象者の拡大を要望します。
現時点で対象者の拡大予定はありません。令和2年度に限っては、本人負担額が無料となるよう検討中です。
疑惑まみれのザ・高円寺、指定管理者を交代せよ。質問者は田中雄太郎、美杉。高円寺びっくり大道芸実行委員会は、平成25年度に広告収入を計上せず、その結果、区は東京都に対し補助金を返す必要が生じ、その返還金に区の税金を充てたり、ザ・高円寺、杉並区立杉並芸術会館の現指定管理者 NPO から実行委員会に相当額の協力金が支払われたりしている関係は、いわば贈収賄も同然です。指定管理者、区、実行委員会の癒着が遮断されます。この劇場は本当に現状のままで良いと考えているのですか？
返還金は広告収入の計上に関し、都と区の間で見解の相違があったためです。協力金は指定管理料ではなく NPO 法人の会計から支出したと聞いています。今後は公共劇場の役割を果たすよう区として監督します。
絶滅危惧種、今や貴重な国の財産たる杉並メダカ。作家以来、郷土博物館で飼っていますが、水槽管理の充実を、また、郷土を愛する心を培うため、区立施設、特に小中学校で飼えないでしょうか。
適切な管理が必要で、遊歩道内ビオトープや学校等での飼育は困難。貴重な杉並メダカを郷土博物館で飼育し、在来種の大切さを伝えていきます。
阿佐ヶ谷けやき屋敷、都条例で樹木伐採は原則禁止だが、質問者は松尾ゆり、次は。阿佐ヶ谷川北病院移転先のけやき屋敷近隣には絶滅危惧種のツミが生息します。都の条例では、巣から350メートル以内の伐採は原則禁止ですが、伐採するのですか？
調査の結果、欅屋敷の一部が、ツミの営巣中心域であると判明しました。樹木は可能な限り残地、または事業地内に移植しますが、移植に適さない樹木はやむを得ず伐採する予定です。
杉区学童クラブの職員は、短時間パートが多く、毎日人が入れ替わるような状況です。区はこの体制で良いと思っているのですか？
日々情報共有を行って運営に取り組んでいます。この体制がすべていいというわけではなく、児童青少年課で確認しながら適宜アドバイスを行っていきます。
大宮児童館廃止に伴い、新たにできる保育園に地域の子どもが集える施設を設置してほしいと、地元町会から区長に対して要望が出されており、実現を求めます。
大宮児童館の機能は、学校内の放課後等、居場所事業や子ども子育てプラザ等で代替します。町会に対しては、こうした点を丁寧に説明していきます。
以上が一般質問の用紙です。請願陳情の審査結果。採択。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書の提出に関する請願。二請願第一号。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書の提出に関する請願。二請願第二号。不採択。杉並区立杉並芸術会館に関する陳情。一陳情第33号。意見書の提出。 区議会は固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書を東京都へ10月13日付で提出しました。意見書の全文は杉並区議会ホームページでご覧になれます。誓願陳情のあらまし。誓願陳情とは、区議会では区政に対する皆さんの意見や要望を誓願書、陳情書として受け付けています。区議会議員の紹介があるものを誓願、ないものを陳情と言いますが、取り扱いは同じです。誓願陳情の審査。誓願陳情は関係する委員会で審査されます。本会議では委員会の審査結果に基づき、採択か不採択という結論を出します。採択したもので執行機関などに送ることが適当と認めたものは、速やかに送付し、国や都に関するものは意見書として提出するなど、その要望の実現を図ります。審査結果は提出された方にお知らせするほか、区議会だよりにも掲載しています。誓願書、陳情書の書き方と提出方法。書き方、次の事項の記載をお願いします。1、誓願、陳情の件名、趣旨、理由。2、提出年月日。3、誓願、陳情者の住所、氏名、電話番号。4、宛先、杉並区議会議長。陳情には、紹介議員名は不要です。誓願、陳情者が複数の場合は、代表者を定め、他何名と掲載し、代表者以外の方は、署名簿に記載してください。氏名、辞書または記名、押印と住所です。署名簿が数枚にわたるときは、それぞれに誓願、陳情の件名、趣旨の記載が必要です。提出方法、杉並区議会事務局、杉並区役所中棟3階へ提出してください。